アンニョンカズアセヨ、私はラジオワタラジ、こんばんは、カズアセです。今回はですね、去年、2016年12月12日に実はですね、ゼイニク王子さんっていう方から、以前、ガルパンの劇場版の語ってくださいっていうリクエストをいただいた、ゼイニク王子さんのツイートが、ありまして、ガルパン劇場版のリクエストありがとうございました。再びリクエストなんですが、実写版デビルマンの感想をまとめてみたを原作ファンで、劇場へ足を運んだ友人から絶対に見るなと言われて、早行く年月、そろそろ見な冷静に何がいけなかったのかを振り返れるのではと思いリクエストっていう、実はですね、本日2017年1月19日なんですが、1ヶ月前にですね、ゼイニク王子さんからリクエストをいただいてた、実写版デビルマンの感想をまとめてみたをですね、やってみようということで、ゼイニク王子さんお待たせして申し訳ございませんでしたということでですね、私はですね、これ見たことなかったんですよ。噂には聞いてましたよ。世紀のダサ作っていうですね。で、まあ、怖いもの見たさでも手が伸びず、まあ、今回リクエストいただかなかったら一生見なかったかもしれないっていう感じだったんですけども、まあ、見てみようと。っていうことで、まあ、自分で見てみて、で、他の方のですね、感想とまとめつつ、自分の感想も言っていこうかなというところで、つい最近ですね、昨年の10月公開日だったんだと思うんですけども、ツイッターで、実写版デビルマン12周期っていうのがですね、タグがですね、流行ったぐらいですね、未だに根強いファンと言っていいのかどうなのかがいるこの作品と。私はですね、原作については、まあ、ベルセルクが私は好きなんですけども、ベルセルクに影響を与えた作品っていうことでですね、まあ、すごい漫画があるっていうので、知って、で、まあ、全巻文庫サイズで、まあ読んで、まだ、ね、もうかなり漫画処分してたんですけどね、ありましたね、家に。デビルマン。まあ、名作って言っていいんじゃないでしょうか。漫画、原作の方は。まあ、これを、映画にするっていうね、とてつもないハードルの高いことを、頑張ってやった結果、とんでもないことになったと。いう、まあ、よくあるパターン、まあね、その後、進撃の巨人とかありましたが、まあよくあるパターンの大失敗映画だったのかなと。まあ、進撃の巨人は意外と好きだったりするんですけども。で、ですね。まあこの、まあみんなね、ひどいこと書いてるんですよ。インターネット見ると。なんかね、他の映画と比べてどうだみたいな、こう基準、こう、そこの基準にしてるみたいな。デビルマンに比べると何倍面白いとか、ねえ。まあ、金返せとか、まあ、ひどいこと書いてるんですけども、実はこのですね、監督の那須博之さん、どうやらビーバップハイスクールシリーズを撮ってたことで有名な方らしいんですけども、この映画の公開数ヶ月後にね、亡くなられてると。なんか、ね、癌で亡くなられてたんだと思うんですけども、遺作ではないらしいんですけども、ねえ、あんまりバカにするのもね、亡くなられた方のね、映画っていうことでね、まあしづらい面はあるんですけども。まあバカにはしないで、まああくまで、ね、今回は冷静な視点で、振り返ってほしいっていうリクエストなんで、冷静な視点で振り返ってみようかなと思います。ちなみに私の中ではですね、結構いい部分もあったなという感じで、まあ、まずは感想、どういう映画だったのかを振り返って、最後に自分の感想を述べるっていう、形式でいこうかなと思います。まあ、監督が先ほど申し上げました、那須博之さん。で、脚本がですね、どうやら何十人かの、シナリオライターのですね、卵に書かせたらしいんですよ。で、どれもダメで、結局、那須真知子さんっていう、監督の奥さんが脚本を書いたと。で、まあ、こう、私の知ってる人がスタッフの中でバーッと見た感じだと、デビルマンのコンセプトデザインを寺田克也さんがやっていると。で、キャストなんですけども、 主役の不動明と飛鳥涼。これね、今更なんですけども、改めて、飛鳥涼って思って、チャゲアスの飛鳥涼と同じ名前だけど、涼の字が違うっていう。まあ、どうでもいいですね。この二人がですね、どういうわけだか、双子のアイドル、まだ若い男の子、アイドル二人の双子なんですよ。見てる間は双子って全然気づかなかったんですけども、井崎久人と井崎祐介っていうこの二人がですね、別に兄弟っていう設定ではないと思うんですけども、双子だっていうことで、あとは、まあ見たような名前がいっぱい出てるんですけども、シレーヌが富永愛。で、あとはね、謎の仮面出演がいっぱい出てるんですよ。ボブサップとか、船木正勝とか、小錦とか小林幸子とか、なぜかね、原作者の長井豪も出てるんですけども、この中で言うとですね、ミーコ役で、体がデーモンに乗っ取られたけど、まだ人間の心を持ってる少女っていうので、ミーコっていうキャラが出てくるんですけども、それが渋谷アスカっていう人とですね、あと、少年進むくんの、役者が、染谷翔太でいいんですかね、これ読み方。この人が結局この中では一番その後出世した人って言っていいんですかね。まあ、じゃあ、ウィキの概要からいきます。デビルマンは2004年10月9日、東映系公開の日本の特撮映画、長井豪の漫画デビルマンの実写映画、PG12 指定。で、原作漫画の完全映画化というキャッチフレーズのもと、制作費10億円をつぎ込み、VFX をふんだんに用いて制作された。当初公開は2004年5月頃予定したが、驚異の映像をふんだんに駆使し、満足のいくクオリティに仕上げることを確約するために10月に延期したと。特撮映画テレビを手掛ける東映とアニメを手掛ける東映アニメーションがタッグを組んで特撮シーンが制作され、それを T ビジュアルと名付けて売り出した。先にアニメによる作画を行い、それに従って CG に動きをつけたり、CG カットの中に一瞬だけ手書きの絵が挿入されたりと、アニメと実写の融合という新しい表現を試みていると。で、評価とその背景。デビルマンが公開された2004年には、他にもキャシャーン、過去4月、5月にはキューティーハニー、8月には忍者ハットリくんザムービーと、往年の人気漫画テレビアニメを VFX を用いて実写化した映画が公開されたと。で、それらの評価はまちまちであるが、デビルマンはその中でも特別に評価が低く、多くの酷評が寄せられた。で、第14回東京スポーツ映画大賞特別作品賞において、審査委員長の北野武氏が、映画デビルマンはみんなやってるか、シベリア超特急、北京原人、Who Are You に続く映画史に残る四大おバカ映画、酔っ払ってみたらこれ以上のものはないと述べたと。で、その他にも各新聞各種の映画サイトで酷評が寄せられて、最低映画を決定する文春紀一五賞の2004年度1位を獲得。同趣旨の第1回ヘビ一五賞でも作品賞に選ばれたと。でですね、あんまりこういうことってないようなんですけども、ウィキペディアにこの酷評されている具体的にどういう点をまずかったのかって、評価されているのかっていうのがですね、簡単にこう羅列されてるんです。で、それを読んできますと、主演の伊崎兄弟をはじめとしたメインキャストに演技経験が皆無か乏しいタレントが多いと。この演技経験が全然ない特に主役の二人なんですけども、いきなりね、大作に抜擢されて、まあ右も左もわからず、ね、やってみたら酷評されて、ね、ちょっとかわいそうな面もあるかなっていう気がするんですけども、どうなんですかね。ちょっと大人の力関係があまりにも露骨に見えすぎちゃってる感じがしてね、うちのタレント使ってくださいみたいなのがあるんですかね、こういうのは。もうちょいね、いい役者をオーディションするなり、ね、して選ぶべきだったんじゃないかなっていうのが、まあ見る側、一観客としての感想なんですけども、どうしてもこういうお金が絡む話になるとそうもいかないんでしょうか。で、原作をまとめるためにナレーションで説明しすぎ、場面転換が支離滅裂、登場人物たちの行動が理解不能、仮面出演が多い割に意味がない、 シレーヌのデザイン、本来のシレーヌのね、まあ本来のシレーヌはおっぱい丸出しなんですけども、それをちょっと富永が拒絶してああなったんじゃないかと言われてるんだけど、シレーヌのデザインがまずいぞと。で結果的に、制作費10億円で作ったんだけど、興行収入は5億円と。でですね、ただ、メディアとしてのですね、なんというか評価として、その後未だにこう評価ね、低い評価ではあるんですけども、未だに語る人が多いっていうことは、意外とメディアは出回ったのかなっていう気はしないでもないんですけども、この年のですね、さっき挙げました3つの作品、キューティーハニー、キャッシャーン、デビルマン、これをですね、アマゾンレビューでちょっと比較してみました。キューティーハニーはアマゾンレビューだと、意外とですね、評価数少なくて62回で、平均 3.3 点で、2016年以降にレビュー書かれた回数が2回ですね。あとすいません、服部くんザムービー、服部くんザムービーはですね、評価回数がもっと少なくて29回で、星の平均値が 3.9 で、2016年以降に評価された回数は0回。で、キャシャーンは、評価回数はですね、かなり多くて471回。で、評価平均値が 3.1。で、2016年以降に評価された回数が18回。こう考えると、キャシャーンって結構評価もそれなりに高いし、評価回数も多いし、未だに評価され続けてる。ね、なかなか評価高いんじゃないですか？見たことないですけども。で、一方、デビルマンはどうかと言いますと、評価された回数が329回。で、2016年以降に評価された回数が16回。だから、キャシャーンの18回に比べると、なかなか未だにね、評価され続けてるぞと。ただしかし、評価の平均値が驚きの 1.7 点と。1.7 点はなかなかすごいなと思ったんですけども、まあ、こういう、いわゆる、ダサ作と言われる作品を他にちょっと考えてみて、自分なりに考えてみた結果、ドラゴンボールエボリューション、これを選んでみた。これの、評価回数204回、平均値 1.6。これはデビルマンを超えてますね。っていうところで、まあ、なかなかすごいぞと。で、ちなみにデビルマンだけヤフー映画も見てみたんですけども、評価回数418回で5点満点中 1.43 点と。さっきのアマゾンのも、星は 5点満点なんですけども。で、これでですね、ウィキペディアのパロディサイトで、こう、すごく適当な記事を上げることで有名みたいなですね、アンサイクロペディアっていうサイトがありまして、そこに、デビルマンのページもありました。で、そこの評価を垣間つまんでみますと、主要キャストに素人を使う、そして演技指導をしないと。プロレスラー、演歌歌手、お笑い芸人など、本編そっちのけでとにかく大量に仮面を出演させる。あとはですね、人々が信頼関係を失い暴徒化したというシーンを、キョデブ3兄弟がアベックを襲うことで演出するなど、よその斜め上の演出を入れると。ここはですね、確かに変だなって、ちょっと笑いを誘うシーンですね。なんでこんなに太った3人がね、揃って出てくるのかなっていう。あとは、デーモンの、溜まり場みたいなところをですね、攻撃しに行く人間たちが攻撃するシーンで、どんどん前から出てくるんですよ、デーモンが。で、出てきては撃たれ、出てきては撃たれっていうですね、シーンがあって、ちょっとここも、まあ、なかなかだな、というところでですね。あと、ミーコ、デビルマン、デーモンと合体したんですけども、頭を乗っ取られなかった少女、ミーコ。これがですね、少年と、進むくんと一緒に逃げてる途中で、デーモンとしての力が覚醒するんですよね。で、こう、デーモン討伐隊みたいな奴らに戦いを挑むんですけども、 こう、せっかくデーモンなんの力が覚醒した割には、なぜか刀で戦うっていうところがですね、まあ、まあ、なるほどっていう感じっていうところですね。で、あとですね、映画デビルマンを徹底的に叩くっていうサイトがあるんですけども、これは、放映、これはですね、まあ、ロードショーしてる最中に立ち上げたサイトのようなんですけども、2ちゃんの、記事をまとめた、まとめサイトみたいな感じのとこなんですけども、ここのですね、東映株価がこの時ガタ落ちしたと。まあでも株価なんてね、上下するもんだし、まあ映画、まあ10億つぎ込んだ映画が大こけするから下がったかもしれないし、そうじゃないかもしれないじゃないですか、株なんてもんは。でもちょっと驚いたのが、このサイトに来た人をこう調べたところ、東映 .co.jp と東映アニメ .co.jp からアクセスがあったと。要するに本社の人が見に来てたぞというところでですね、驚いたっていうこのサイト主の人が、書いてます。要するに、まあ、東映の関連会社もはじめ続々と企業からのアクセスが、複数の証券会社関連のアクセスすらありましたと。要するにこの映画のせいで株価が落ちたと考えた人が何人もいるという、そんなところまで波及していったぞというところでですね。っていうことがありましたと。っていうことでですね、すいません。税理士さん、今回はですね、感想をまとめてほしいっていうことだったんですけども、サイトは多いんですよ。デビルマンに関して書いてあるサイトは多いし、アマゾンレビューも多いし、でも、結局、私がまとめた感じ、いろいろ読んだ感じだと、みんな書いてること同じなんですよ。なんていうかね、結局みんなけなしてるだけなんで、結局、掘り下げようがないっていう、いくら感想を集めても、何も変わらないと。いうところでですね、申し訳ないんですけども、集めようがなかったというところでですね、この前のシンゴジラなんかはこうね、サイトごとに、ブログごとに、ツイッターごとに、みんなそれぞれの解釈があって、こう、こんな解釈もあるかっていうことでですね、どんどんこう、楽しみながら情報を集めていけたんですけど、今回は、いくら調べてもね、みんなけなしてるだけっていう感じで、まあね、いまいち集めがいがすいません、ありませんでしたというところで、まあ、ぶっちゃけさっき私が言ったことが、まあ大体のところ、みんな言ってることっていうところで考えていただければなというところでですね、まあ個人的な感想を言わせてもらいたいと思います。まず、やったら出てくるショッピングモール、あれがですね、私の生まれ育ったとこのすぐ近くにある、ね、亀戸のサンストリートっていうとこなんですよ。つい最近閉店しちゃったんですけども、ここはですね、私、ここのツタヤでバイトしてたり、中学校の同窓会やったり、普通に買い物によく行くとこだったんですけども、でですね、もう散々何度も渡らじで言ってるビス、今、二代目ビスがですね、やってるんですけども、それの一代目がまだ、かなり初期の頃に、ライブをやって、無料ライブをやって、それを友達に見に、友達に連れてってもらって、そっからちょっとね、アイドルを最近見るようになったきっかけだったんですけども、それが、ビスがステージやったり、まだ売れる前のパフュームがライブやったりで、意外とですね、このアイドルの登竜門って言われてたらしいんですよね、このサンストリート。で、やたらと出てくるんですよね、サンストリートが。なんであんなに同じ場所で撮るかなっていう。ね、10億円もあったらもうちょいロケーションいろいろ考えられそうな感じはしたんですけども。まあでも、サンスト好きには、ね、ちょっと嬉しかったですね。もう閉店しちゃったサンストリートが、ね、見れたというところで。はい。で、原作と比べてですね、サバとのシーンがないんですよね。あそこは入れて欲しかったですね。原作だと、寮のですね、自宅の地下、入ったら出られないようなところにですね、ヒッピーたちを呼び寄せてですね、どんちゃん騒ぎをしてるんですよ。 要するにデーモンはちょっと理性をなくした方が、デーモンという一体化することができるっていうので、シュチ肉乱のパーティーをしてる。そこにデーモンがどんどん乗り移ってって大変なことになるっていうですね、もう一気に掴まれるシーンなんですけども、要するにベルセルクの後の食に繋がっていくようなね、シーンなのにそれがないと。あと、リョウがサタンであるっていうのは原作だともう本当に最後の最後にですね、実はこれ仲間にかけられてた催眠だったっていうことで、リョウは人間界に潜り込んで人間を観察するために、人間のふりをして潜り込んでたんですけども、サタンがリョウに変、なんていうか、サタンがリョウっていう人間に紛争して潜り込んで記憶も消してたと。それがですね、リョウはなんかもう随分最初から自分がサタンであるっていうことに気づいてて、もったいないなと。でですね、これを双子にしちゃったっていうところがもったいないなと思って、原作は、アキラとリョウの、ちょっとリョウはもともとサタン、これはもともと天使だったこともあって、両性具有なんですよね。だから、こう、リョウが、アキラになぜかわからんけど、どんどん惹かれてくっていうシーンがあって、ね、ビーチに行くシーンとか、もう、リョウはなんかね、もう、すごい嫉妬するんですよ。アキラが、ね、ヒロインとイチャついてるのを見て。まあ、そこら辺の BL 感をもうちょっと出してほしかったな、というところ。だから、双子にしちゃったせいで、ちょっとそこら辺が描けなくなっちゃったかなっていう感じがしたんですけども、原作も中盤タイムスリップしたりしてだれると。そうなんですよね。もう原作もう傑作傑作ってみんなね、映画のこと書いてる人たちは原作がまるで経典のように語ってるんですけども、ちょっと待てよと、原作も結構中だるみするぞということを私は言いたいんですけども、まあね、文庫本で5巻あるのを2時間にまとめたわけなんですけど、まあ無理は、だいぶ無理はあったけど、まあよくまとめたなっていう気はしましたね。で、終盤のデビルマン対デーモン軍団の戦いの CG、なんか人間の塊が空に登っていくような、うねうねっと、こうね、いうシーンがあるんですけども、あそこの出来はなかなか良かったんじゃないかなと思って、で、作品が延期したのは、公開延期したのは、あの CG を頑張ったのかなっていう気がちょっとしたんですけど、どうなんでしょうか。ヒロインがアキラと結婚式を挙げようと思っていた教会に、アキラが首だけになったヒロインを連れて行くシーンは、普通に泣けましたね。本当にしょぼい生首を持ってですね、しかもですね、その、周り中廃墟になってんのに、なぜか都合よく前に来た教会だけは綺麗に残ってて、で、アキラは、その、首だけになっちゃったヒロインを祭壇にストって置くんです。お、置くかって思ったけど、なんか普通にね、かわいそうだなって思っちゃって泣けましたね。途中、アキラとリョウが出てこなくなるんですよ。で、ミーコとススムくんの二人の、下りになってくるんですけど、なんかね、そこら辺はすごく良くてですね、落ち着いて見られましたね。で、この染谷翔太演じるススムくんが、母親から虐待されていて、家に帰りたくないっていう風になるんですけども、この下りは原作にもあってですね、このミーコが、あ、ミーコじゃないな。あれ原作だと別の、確かヒロインの弟だったかな、と遊んでて、こう、いつかお母さんに僕は殺されるんだって言ってる少年が、そこにお母さんが、来て、早く帰りなさい、あ、帰るわよって言って、で、帰りたくないんだけど、今日はお父さんが帰ってくるわよって言って、あ、そうかって言って、少年が、その友達に、さっき言ったことは、気にしないでねって言って、帰ったら、お父さんもデーモンになってて、結局殺されちゃうっていうのは原作のエピソードだったんですけど、こっちだと、どうやって生き残ったのか忘れちゃったんですけども、進むくんは生き残って、ミーコと二人、さまよいながら、なんかこう、デーモン討伐隊的なやつに捕まったりしながら、どうにか逃げろみるっていう。で、最終的にヒロインの家にかくまってもらうことになるんですけども、そこでミーコが、ヒロイン、まあ同級生なんですよね、もともと。で、かくまってもらって、今までもずっとさまよい歩いてたミーコが、ヒロインに口紅をこう塗ってもらうんだかなんだかちょっと忘れちゃったんですけども、そういった瞬間にですね、なんかこう忘れかけていた青春を 一瞬だけ思い出すっていうくだりがあってですね、その口紅を最後、ミーコがその口紅を持って生きていかなきゃって誓うっていうシーンがあってですね、この部分のドラマパート部分はすごくいいなと思いました。で、原作は、まあ、なんで伝説になったかっていうと、やっぱりラストがすごいですよね。原作の最後は、なんでこういうことになったのかっていうことが、リオの口から語られるんですけども、要するに神が地球に、なんか生命の目を撒いたと。で、しばらくして地球に来た神が、そこ生命がどんぐらいこう、育ったかなって言って見に来たら、なんとデーモンたちの楽園になってて、もう非常に血みどろな争いを繰り返していたと。で、神様は驚いて、こいつら滅ぼさねえとなっていうので、でもそれに反発したこの、後にサタンになる天使、ちょっと名前忘れちゃったんですけども、それが、こいつらだって生き物だぞって言って神様に逆らって戦争になって、神軍団を退けて、でデーモンたちは冷凍、自らを冷凍して次の戦いに備えると。で、そうこうしているうちに地上は人間が支配しちゃって、まあもう汚れてたと、あんなに綺麗だった地球が。それに怒ったデーモンたちが人間を滅ぼしてしまったと。で、それを振り返って、サタンは、リョウは自分がやったことは結局神がデーモンに対してやったことと同じことをしてしまったっていう後悔しているっていうことを隣で寝てるアキラに言うんですけども、アキラの下半身、アキラって呼びかけたらもう目が覚めなくて、下半身を見ると下半身がなくなってると。で、そこに、まあ、アキラは永遠の眠りについたんだねって言って悲しんでる向こうの水平線から神の軍団が登ってきて終わるっていうね、このもう伝説の終わり方をなぜやらないと。下半身がなくなった、アキラの下半身がなくなったっていうのは再現してて、まあ、ミーコとスムくんがこれから生きていくっていう、誓うっていう、ちょっと前向きな終わり方に してるんですけども、別にそれと神様が登ってくるのは別に両方やってもよかったんじゃないかなっていう気はしたんですけども、あれはちょっとね、見たかったですね。2時間にね、縮める必要があるんで、いろいろカットせざるを得なかった。っていうところはあると思うんですけども、だから3部作ぐらいにすればよかったのにって言ってる人も、結構いましたね。まあ今やるとしたら結構前後編でやる映画も多いし、ね、もうちょっとうまくやるのかなって。だから、まあすいません、日本映画全然見ないんですけども、こういう、しかもこの手の漫画実写化はほぼ見ないんですけども、まあ進撃の巨人見といて言うのもなんですけど、前後編ものが多いじゃないですか。だから、ね、やりようによっちゃ、もうちょっと物語削るところを減らして、ね、できたんじゃないかなっていう気はしないでもないですね。でですね、この漫画を映画にする場合のエピソードで最近ちょっと面白いなと思ったのが、加納誠司さんっていう、高畑宮崎駿作品研究所代表っていう人がですね、ツイート、この人の風の谷のナウシカ、最近テレビでやった風の谷のナウシカの解説ツイートをツイッターにまとめてあるやつがあって、その中にこうちょっと印象的だなと思ったのが、ナウシカの歌を安田成美が歌ってるじゃないですか。あれってなんでか映画には出てこないじゃないですか。これは、でも、徳間の方から、ラストでエンディングテーマとして流したいという提案があったらしいんですよ。で、ただ、このですね、プロデューサーの高畑さんが、作家の精神というものを貫いて、文字通り体を張って、反対したと。その姿に本当に胸を打たれたっていう、これ誰が胸を打たれたんだっけ？ちょっとすいません、忘れちゃったんですけども。要するにプロデューサーである高畑さんが、そこを、こう、商業主義的な、まあ、徳間の、意向を、ちゃんとさ、いい作品を作るっていうところで、防いだぞ、と。こういう人が、いなかったのかなと、デビルマンには。うちの、 幸子を出してくださいっていう話があったのかどうかよくわかんないんですけど、むしろ話題作りでどんどん出てくださいっていうことになったのかちょっとよくわかんないんですけど、なんかいろんな商業のね、思い入れが渦巻いちゃって、いろんな人が出ちゃったのかなっていうところで、やっぱ作品をね、作品としてちゃんとクオリティを担保するためには誰かがね、体を張ってそれをストップする人がね、いなきゃダメなんだろうなと思ったんですよね、これを読んで。あとはですね、実写するにあって時間短縮についてもこの加納誠司さんはのツイートがあって、映画のナウシカはトルメキアの侵略背景かっこドルクとの覇権や皇位継承等を描く時間的余裕がなく、クシャナが村人と敵対する権力の象徴となり、腕を虫に食われた支援から不快焼却に邁進、この圧縮のための設定変更は伊藤和則氏の置き土産、3時間以上の構想を2時間弱に圧縮する苦肉の策でしたと。このですね、伊藤和則ってちょっと驚いたんですけども、あのパトレーバーとかゴーストインザシェルとかで惜しい監督とタッグ組んでる人なんですけども、この人が最初ナウシカの脚本担当してたみたいですね。で結局、圧縮しきれなかったくて降りたんですけども、伊藤氏は途中で、これは別のですね、1年365日ひたすら映画を見まくる日記っていうブログの宮崎駿監督、風の谷のナウシカ、裏話や都市伝説などっていう記事でですね、伊藤氏は途中で降板して、宮崎監督はストーリーの結末が未定のまま映画制作に突入する羽目にっていう風に書いてるんですけども、要するに途中までは脚本伊藤氏がやってたと。で結局まあ書きながら話を考えるっていう、その後の宮崎作品のね、いつもそんな感じで書いてたような印象があるんですけども、この時から始まったのかなと。だからまあこんだけね、圧縮するっていうのは大変なんだぞというところでですね、印象的なエピソードだなと思ったんですね。で、あとこう原作ものをどうするのかっていう話だと、あの町山さんのね、映画の見方の本あるじゃないですか、あれで読んだんですけども、ブレードランナーをリドリー・スコットは映画化するときに原作読んでない説みたいな話があって、あの美術設定に使おうとしてたメビウスのバンデシネが実質的には原作っていう風に言っててですね、ここまでぶっ飛んじゃうとですね、すごいなと。まあ結局は映画の出来がいいかどうかっていうことが一番重要なんであって、ね、そうなると原作がすでに有名でハードルが上がっちゃってる作品の映画化っていうのは本当に難しいんだなというふうに思いましたね。ただその中で成功しているロード・オブ・ザ・リングはすごいなと思いました。っていうことでですね、今回あんまり感想をまとめてみたことにはなってないんですけども、まあなんでかっていうと感想はみんな同じだからっていう、まとめ買いがいまいち あまりありませんでした。すいませんということでですね、贅肉おじさんあんまり満足はしていただけなかったかもしれないですけども、どうなんですかね。贅肉おじさんはこの文面からいくと映画これ見てるのかどうなのか、原作ファンで劇場へ足を運んだ友人から絶対に見るなと言われて早行く年月だからまだ見てないのかな。まあね、自分が見ずにね、こうひどいと分かってる映画をね、人に見させるっていうのもね、どうなんだっていうね、気はしないでもないですけども、まあ私は見たんだからね、贅肉おじさんもぜひ見てくださいよっていうことでですね、まあ見たら感想を送ってくださいっていうことで、まあ今年は、昨年のまとめの、わたラジ映画ランキングやった時に、まあ、うかつにどんどん映画見ていこうと決意したものの、ね、いきなりインフルこじらせてしまったのもあるんですけども、まだ全然見れてないんで、もうちょい見ないとな、ということでですね、まあ、わたらじでは、語ってほしい作品、感想などを募集しておりますと、ブログの、コメント欄に書いていただいてもいいですし、ツイッターでハッシュタグわたらじ、わたはひらがな、ラジはカタカナでつぶやいていただければ、地の果てまで 追っかけてリツイートいたしますんで、よろしくお願いしますということで、今回は実写版デビルマンをの感想をまとめてみましたということで、ゼニコジさんありがとうございました。